問題が起ころうとも、その父と子と聖霊の決して絶えない何者も妨げない豊かな愛の中にいつもあるよ。日本語のこの何よってっていうと、本当にそこに神様がおられて寄りかかる、そんなイメージを持つかもしれませんが、そうじゃない。そこに住む、もうそこに包まれているんだ。だから洗礼を受ける、まあ、そういう意味では本当にバプテストがやっているような適霊って言われる、頭だけにつけるのではなくて、本当に心霊どっぷり浸かる。ああ、私はもうこれからもう神様にどっぷり浸かった生活を行うんだ。まあ、その洗礼の方が本当にそれを表しているなと思います。まあ、洗礼というその直接の意味は浸すという意味ですから、私たちは本当にどっぷり神様の中に浸っていく、それが父と子と聖霊の何よってという意味だ。ちょこんとつけられて、ちょっとこの辺がつながっている、時々プツンって切れるかもしれないから、つなぎ直さなければっていう、そういうつながりで私たちは洗礼を受け、教会の一員となったのではない。寝ても覚めても日曜日だけではない、月曜日も火曜日も水曜日も私たちは教会人だ、神様の子供だ。子供が学校に行こうが就職をしようが何だろうが、家族の一員、その家族の中にいる、それ以上に洗礼を受けて神の家族となったということは、私たちは常に神様と共にあり、神様の内側に、その愛の中にいつでも捨てられないであるのだ、そういうことなんです。ですから愛し合いなさい、その愛を伝え、その愛の中に多くの人を招いていきなさい、全ての国民を招きなさい、そして洗礼を施しなさい、まあ、そう言われても、はあそうなんだ思ったとしても、いろんな人生経験の中でお互いに愛のかけることがあったことかもしれません。あるいは自分自身というのではなくて、いろんな愛の裏切りっていうものを経験され、しかしそうは言ってもと、やはりそれでも疑う心を持つ方もあるかもしれません。愛し合いなさいと命じられて、本当に可能なんだろうか、できるんだろうか疑う、そういう心を持つこともあるかもしれません。だからこそこの方は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、十字架にかかってまで愛し合いなさいと言われて、ところが誰もそれを実行できずに、いや他のものがつまずいたとしても私があなたに従いますと、全く愛し合うことのできていない、そしてとうとうイエス様から離れていく、そのような弟子たちであったにもかかわらず、この方は共にいるのであると約束してくださり、愛し合いなさい、あなたは私を愛するか、どこまでもどこまでも愛を持って追いかけてくださるんです。先週の水曜日、中村幸恵姉妹の妹さん、水島美智子姉妹が舞鶴福音教会を訪ねてくださいました。教会の祈りにより主人が救われ、天に召された、その感謝を告げる、そのため、まあ妹さんが言われるのは、もう私がずっと聞くには、もう本当に松原先生がよくしてくださって、まあ、その一つに尽きるなと思っていたんですけど、でも妹さんは、いや佐藤先生が背中を押してくださって、もちろん私名古屋には一回も行ってません、もっと細かいこと言ったら、信徒の頃に何回か行っただけです。進学校入学してから名古屋の地に足を踏み入れたことは一度もないので、まあ、背中を押すって、そう本当具体的な、そう物理的な意味ではないのは分かるんですが、でも、まあ、堀さんも後で、え佐藤先生 お会いしたことないでしょ、ないです堀さんも同じように不思議に思ってくださって、一緒です、私も背中を押したっていう表現はでもそうなんだなと、まあ、思うところはあるんですが、いろいろと、まあ、本当にその妹さんはまさに人生経験のその中にあって、そういう疑いを持ってしまったわけですね。本当に神様おられるんだろうか。しかし、ゆきえ姉妹が祈られ、また私のことを伝えられたその時に、そんな人がいるんだって。自分が疑っていたそのいろんな出来事の中からしかし救われて牧師になってる人があるって、そこで新たな経験が与えられて、神様おられる、本当にもうご主人が、どうにもならないような状況になって何にも頼ることができなくなった。その時に、いや神様がおられるって、教会で本当に一生懸命祈っていて、もう蒼天の旅ごとに祈り、またいろんな方々が励まし、まあ妹の疑いは姉の疑いでもあるのかなと少し思うところもあるんですが、ですからまず、まあ、そのお姉さんの疑いが解けていく。わかります、もう肉親だから、もう自分に一番近い存在ですから、やっぱり自分が疑うその疑い、本当に妹がそういうふうになるだろうか、まあ、なるだろうかと思うからこそ、まあ、祈られていたわけですけども、皆さんもそういうところあるかもしれません。自分の子供だからこそそうなってほしいという願いは強いけど、なるだろうかという難しいっていう強い思い、疑う思い、でもそれが本当に励まされ、私が共にあるということを受け取って、そうしてまず教会の中で、いや必ずご主人は救われるという祈りが捧げられ、それが背中を押した、まあその一つに私が用いられたというなら、それはそれで本当に感謝だなと思うんです。統一教会のようなところから救われて牧師になる、本当に神様おられる、そして祈りの力に押し出されるように教会に行き、また松浦先生が訪問なされた。ご主人が天に召された3月17日の土曜日は、松浦牧師がご主人洗礼どうですか、まあ、松浦先生はもう十分な導きをされたと私もお聞きはしていました、まあ、それでじゃあということで、その土曜日の午後3時なら大丈夫ですということで、松浦先生の訪問を予定していたところが、その前の夜にお医者さんも、まあ、この週末は大丈夫でしょう、まだ保たれているでしょうというので、その土曜日の午後としたんですが、金曜日の夜に急変したんですね、容体が。午後どころか朝まで持つかっていうような、もうそんな息怠々の状態になって、まあ、なんとか深夜に電話を入れるのはもう忍びない、そこで祈って5時になったら電話しよう、本当に何度も何度も時計を見られたことと思います。で5時ちょうどになって電話をかけたら、すぐに僕先生、松浦先生出られて、今すぐ行きますと言っても、まあ、舞鶴とはやっぱり違うんですね。名古屋っていうのは朝の5時であったとしても、まあ、車でドーンと行っても時間かかるんです。交通量も多いし、信号も多いし、ここだったら西前鶴までも20分で行けるんですけど、同じような距離もし都会でって言ったら倍ぐらいはかかってしまうんですよね。ですから5時に出ますと言って出ても時間かかる。その間も本当に息が途切れそうになるのを、本当に申し訳ないと思いながらも、おっパパ呼吸が途切れてるって言って、もう必死になってもう呼びかけて、はっっていう、そんな感じでもう命保つっていう、その中で駆けつけた松浦先生が見えられて、すぐに 水を用意します。で、洗礼を授けられた。